詩編の115編。主に信頼せよということですね。祝福のもといはどこから、まあ、祝福はどこから来るかというと、私たちから来ないんですよ。どう頑張っても自分で自分のことを祝福することもできないし、どんなに何をしたとしても自分が他の人を祝福することはできません。ただし、神から祝福を受けて、その祝福を持って他の人の祝福になることはできます。その時も私が誰かを祝福するんじゃないんですよ。私は神から受けた良いものをそのデリバリーするだけであって、宅急便の配達員と同じです。配達した人にはそれなりのありがとう、ご苦労様でした、お疲れ様でしたという言葉はあるかもしれないけども、その送り主が一番褒めたたえられるべきです。だから一節にあるように、私たちにではなく、主よ私たちにではなく、あなたの恵みと誠のために栄光をただあなたの皆にのみ期してくださいと。だなんでこんな素晴らしいことが私の身に起こるんだろうかって。誰一人として神から良いものを受けるのにふさわしいものはいません。聖書に出てくるような英雄みたいな、その信仰の父アブラハムであったとしても、また信仰の人としてヘブルの13章に、ごめんなさい、ヘブルの13章に、違う、ヘブルの11章にその名前が記録されているような人でも、もしくは聖書に1回とか2回しか出てこないような人でも、また私たちのように聖書に一度も名前が出てこない人に対しても、神を良くしてくださるんですよ。それはなぜかというと、神が恵み深い方であり、神が誠に満ちておられる方だからです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるというのは、神の約束です。だからそれが小さいものだったとしても、弱いものだったとしても、俺がその大いなるものだったとしても、力に満ち溢れている人であったとしても、力が全くないものだったとしても、人と比べていい人と言われる人であったとしても、人と比べて悪い人というふうにされる人であろうと。そこにはその人の背景とか、その人の能力とか、その人が育った環境とか、学歴とか、どれぐらいのお金がその人のその口座の中にあるのかとか、全く関係ないんですよ。神は恵み深い方なので、良いものを受ける資格のない私たちに、良いものを求めたら与えてくださるんですよ。この方に、イスラエルよって、信頼しなさいって。私たちの信頼がその神にある限り、私たちの盾となってくださるって、あらゆるその攻撃や、あらゆるその悲しみや、苦しみや、あらゆる誘惑から私を守る盾になってくださるということを信じるのであれば、勢いじゃないですよ。その、無鉄砲に、じゃあ私の力、私の盾だとかって言って、それを言うだけでうまくいくわけじゃないんですよ。信仰を私たち働かせる必要があるんですよ。信仰がない時にも、信仰がない私でさえも神は助けてくださるという信仰を働かせる必要があるんですよ。不信仰な私を憐れんでくださいって、新約聖書に出てくる男性は言いましたよ。私ができるんだったらこれをしてくださいって言うんですかって。神にあって何でもできるんだって。不信仰なものをも、憐れんでくださって、その信仰を与えて、ことを成し遂げてくださる。それが私たちの神なんですよ。そして主を恐れる者、主に対して、その私はあなたを恐れて、ある悪いものから、その私はその身を引きますって。あなたが願っておられるような歩みをしていきたいですというその追求するものであれば、神を祝福するって。だから自分の弱さや自分の不完全さや自分のできなさ加減が分かっているにもかかわらず、それは私以上に神が分かっているんだけども、その神が私を祝福してくださるので、私は常に神にハレルヤって、神を褒めたたえようってなるわけですよ。そしてそのような私にさえも神は救いの手を差し伸べてくださるから、ホサナって、主よ私を今救ってくださいとなるんですよ。この方に 私たちの信頼を置くことができますように。どんな時でも、神は私たちの盾となってくださるし、助けとなってくださるんですよ。この方に助けを求めるから、助けが与えられるんですよ。他の何に助けを求めても、それはその偶像と同じですよ。人に助けを求めようと、自分の経験に助けを求めようと、それは偶像と同じですよ。目があっても見ることができないし、口があっても語れないし、耳があっても聞こえないし、手があってもそれを動かすことができない。足があっても歩けない。そのようなものと一緒ですよ。今日も歴代史の中、第二歴代史の学びの中で、このことも含まるんですけども、本当にその、私たちを苦難の中から、救い出してくださる、私たちがその絶望の中にあったとしても、その助けてくださる神に信頼を置いて、失望しないで、常に希望を持って歩んでいくことができますように。